Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは医師・作家の海堂尊さん。著書「医療防衛なぜ日本医師会は戦うのか」、そして「日本の医療この人を見よ」を踏まえつつ、この国の医療を取り巻く状況について、そして医療の最前線で活躍する医師たちについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
海堂尊、1961年生まれ、医師、作家、医学博士、外科医、病理医を経て、現在は独立行政法人放射線医学総合研究所重量子医科学センター AI 情報研究推進室室長。第4回このミステリーがすごい大賞、大賞受賞、チームバチスタの栄光にて2006年デビュー。2008年死因不明社会で第3回科学ジャーナリスト賞受賞、著書多数。最新刊に角川ワンテーマ21から出版の日本医師会常任理事の今村聡さんとの協調、医療防衛なぜ日本医師会は戦うのか、そして PHP 新書刊日本の医療この人を見よがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは医師作家の海堂尊さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日本医師会常任理事の今村聡さんとの協調、医療防衛、なぜ日本医師会は戦うのか。こちらが角川ワンテーマ21から。そして、日本の医療、この人を見よ。こちらが、PHP 新書からそれぞれ出版となっています。はい、まずはですね、医療防衛なぜ日本医師会は戦うのか、こちらについてお伺いしたいんですが、はい、この本は海堂さんの小説、螺鈿迷宮の主人公でもありますね、
はい、
天満大吉と別府陽子が日本医師会に乗り込んで彼らの取り組みを通して、はい、今の日本の医療が抱える問題が明らかになるという、そんな話なんですけど、
そうですね、
ですから、まあ、桜の宮騒がの一部としても読める仕掛けになってると。
あ、それはちょっと無理が。
いやいや、ちょっと憎い構成かなみたいな。だから単なるね、なんかこう、ドキュメンタリーとかルポじゃないぞみたいなところがね、はいはい、あって面白いんですけど。まずですね、このタイトルにも入ってますが、日本医師会がどのような目的で組織されている、どんな団体体なのかということをちょっとおさらい的な感じで教えていただきたい。
そうですね、よくメディアでは開業医の利益団体というふうに標榜されてますけれども、
開業医の利益団体、はい、ちょっとアコギな感じでやだろうみたいな、はいはい、
その根源はね、うん、山崎先生の白い巨塔に発するわけですが、まあそういう局面も確かに昔はあったんです、
はい、
で僕も長らくそういうふうに思ってたんですけど、うん、AI を推進する活動をお手伝いしていただいているうちに接してみると、どうもそうではないと。で答えを言うとですね、はいはい、日本医師会とは医師の団体であると、医師の代表団体ですね。
ほうほう。
で世界医師会から認められている唯一のその医師の代表団体なんです。
あ、じゃあ開業医だけじゃない。
そうです、うんうん、で実際16万人の会員がいて、はい、まあ大雑把ですけど、うん、8万人が開業医、8万人が勤務医なんですよ。
おーおーお
ー。ですから、うん、まずそこで大きなね、はい、社会的な間違った印象がある、
うん、そうですね、開業医の利益団体では決してない
ではありません、うんうん、はい、
はいはい、
でじゃあなんでそういうふうに言われてるかっていうと、うん、日本医師会が守ってきたものは医療費をきちんといただこうということなんです。
医療費をきちんといただこう、はいはい、
つまり医療費をいただかないと医療現場は壊れる、うん、これはすごい 当然のことですよね。
まあそうですよね。
ですから、はいはいはい、医療費を増やしてもらえるように活動してきたわけです、
うんうんうん
う
ん、
そうするとですね、医療費を増やすと当然開業医の利益も増えますね。
そうですね。
だからその部分を取り出して開業医の利益団体だっていう、うんうん、要するに全体を見ずにそういうふうに一部分だけ取り上げていたということなんですよ。
おー、まあ、当然だからその運動していけば開業医の、ね、利益も、まあ、もちろん反映される部分が出てくるけれども、はいはい、それはと一部に過ぎない。
そうです、
うん、
医療費を全体どういうふうにやっていこうかっていう、それがどうすれば一番社会にとっていいだろうかっていうことを考えて、うんうん、まあ、活動している。
うん、じゃあ至極真っ当な。
真っ当ですよ。
真っ当ですよ。だってね、医療行為をして医療費をいただく、まあ、要はギブアンドテイクをきちんとやりましょうよという、
はいはい、
その団体、
はい、だけどお金くださいって言うと強欲だっていう。でもね、仕事したら金をくれっていうのは当たり前なので、
まあそれはね、そうですよね。
なんかね、だからいつも僕がこういう時言うのは、うん、いや食堂行ってね、ご飯食べさせてくれと。
はい、
それで金払わなかったら警察に突き出されるでしょうと。だからそれでそのこれだけのパスタを出すには1000円いただかないと出せませんよって言うじゃないですか。
はいはい、
でそれを、うん、もう申し訳ないけど初犯の事情で1100円、
うん
ね、
うん、
そういう活動してるわけですよ。
あ、でそれに対してでも一部の人がそのもうぼったくりじゃないかみたいなことを言われちゃう、
うん、だからそれをね、うん、じゃあ誰が言ってるのかって突き詰めていくと、うん、一般市民の人は医療費が高いとか言ってあんまり騒いでない、まあ、要するにかなり良心的なわけですよ、
うん、まあ、そのいわゆる患者さんはレベルでは、はい、
だから実際にね、医療費踏み倒しみたいなのがある、
うんうんうん、
でもまあ、その窓口で払うときにちょっと高いなと思っても払えないエリアではない、
うん、まあまあそうですね、
じゃあ誰がそんなふうに声高に言うかっていうと、うん、大新聞をはじめとするメディアですよ。
お、はい、メディアがそのそれはひどいんじゃないかみたいな。
いや、そうじゃなくて、うん、例えばその中医協とかで医療費をどうするっていう話が決着すると、はい、決着前とかに、いや開業は儲けすぎていると、でもそれでもよこせというのは強欲だみたいな論調の記事が繰り返し出るんですよね。
ああそうか、そういうことを通じて日本医師会が強欲な開業医の利益団体と、
うん、だからそういうふうに見せることで利益を受けてる人たちがいるんですよ。医療費を抑えることで利益を売る人たちがいる、うん、それは官僚ですよ。
なるほど、なるほど。そう仕向けてるという。
そう、だから官僚が言ってることを、うん、その官報として報じているのが今の新聞の一面の顔じゃないですか。
うんうんうん、それの PR をおっしゃってる。まあね、その、計らずもかもしれないけどっていう部分。
っていうかもう、なんていうか、言うがままで批判して、的な目で見てないから、うん、それが正しいと思って何も考えないで報道しちゃってるわけですよ。
それによってじゃああいつらが悪いやつだっていうイメージングされ
ちゃう、まあ、強欲なとかね。
う
でもね、蕎麦屋で蕎麦食ったら800円くださいって、うん、それを強欲って言われたらね。
まあそうですよね、はい、もうね、商売やっていけないです ね。それはね、うん、海道さんも日本医師会に所属していらっしゃるという立場ですか。
さすが鎌田さん、痛いところ。いや、僕医師会会員じゃないんですね。
会員じゃない、
はい、
あれ
実は弁護士会とかは、はいはい、その全員入んなきゃいけないんですけど、うん、医師会っていうのは任意団体なんですよ、
はい、
だから医師であっても入る必要がない、うん、ですからね、これは僕は今すごく深く後悔してて、
はいはい、
タイムマシンがあって二十歳の頃の僕と会ったら、うん、お前医師会入れっていうところでした。ただその世の中のそういったね、うん、大きな流れがあって、うん、僕も実は開業医の利益団体だと思っていたん で勤務医やってたから、まあいいかと思ってたわけです、
はいはいはいはい、でじゃあ医師会には所属しないでずっと来た、うん、これからやっぱり入りますっていうのはできないんですか。
実はだからその AI についてお手伝いしていただいたときに痛く感銘したんで入りますって言ったんですけど、うん、そしたらいやもう今更入られてもね。それぐらいだったらその医師会じゃない人間が医師会はこんなにいいですよって言ってくれた方がありがたいですって。確か20年以上下積みしてないのにいきなり入ってでかい顔するのもね。
まあまあまあ、それはそれでちょっとね、逆のなんか別の問題があるかもしれない。
そうそう
です。まあでもそうか、じゃあ第三者としてむしろちょっといろいろとおっしゃっていただいた方がいいかもっていうようなスタンスでもあるということ、
ね、だから僕が医師会会員で、うん、医師会ってこんなすごいよっていうと、うん、やっぱガマタさんですら、
はいはい、
んとか思ったりするところが出てくるじゃないですか。
結局内輪の人間かみたいな。
そうそうそう、だから僕自身その AI の活動をするまで、はい、だから40過ぎまで、うん、皆さんと同じように、うん、その医師会っていうのは開業医の利益団体だと思っていて、それはメディアのいわば刷り込みの疑わなかったわけですよ、うんうんはい、で実際に活動して入ってみて、あ違うんだっていうんで、うん、あこれはなんかねちゃんと伝えないとと思って作ったのがこの医療防衛なんです。
じゃあ決して内部中の人じゃないわけです、
ね、中の人じゃない
中の人じゃない。
僕どこ行ってもね弾かれるんです
中の人にならない。
そうなれない、
なれない。そうですか。
外周うろうろして
まあでも中じゃないからこそできる役割がまああると
攻撃ですね
いうこと。そこがまあでもねストロングポイントになってるという感じもするわけですけど、今回タイトルにもなってますが、なぜ日本医師会戦うのか、うんうん、やっぱ戦うですね。それは
そうですね、うん、だから黙ってると、うん、医療費はどんどん削減される、うん、削りやすいとこなんですよ、うん、
削りやすい、
ええうん、官僚から見れば要するに、うん、それを所管する官庁がすごいだらしないから、うん、厚生労働省が省庁同士で権益争いするじゃないですか、はいはい、だからそれを例えば厚労省の権益とか国土交通省の権益とか、うん、それを医療の分野でやろうとしないのが厚労省なんですよ。
なんでやろうとしないんですか。
わかりません
あそうなんですか。本来ちょっと自分のところの縄張りもちょっとふざけんなって言うべきところなはずなのに、
うん、だから縄張りと思ってないんじゃないかという気がするんですけどね
そうですか、
まあ、厚労省ほら医療だけじゃないから。
あ
だから、うん、あの僕はその医療庁を作った方がいいんじゃないかと。
あ、
は
い、もっと特化した専門性もある。
そうです
。あそうなんですね。そうか。でも削りやすい、旗から見ると、まあ、削りやすいところだから削っちゃおうみたいな、うん、こう立場にあるわけです、ね、
で削られてきたじゃないですか。あの小泉さんの時に、うんうん、骨太の構造改革でガリガリ削られたのが医療費でなんかドキドキしてます今大丈夫ですか
大丈夫、まだ大丈夫だと思いますが
いや僕もちょっと勉強してですね、あんまりそのオーバーランしない術を
いやそうですか。でもそうか。じゃあそういうものと戦うスタンスなわけですね。
で、医療を守る、うん、それから医療を守るってことは市民社会を守るってことなんで、うんうんうん、防衛戦なんですよ。
自分たちのところをきっちりするということは結局市民を大事にするということにイコールになるということ、
うんうん、そうですね、うん、だってみんな病気になったら、うん、一番の願いは病気を治すことですよ。
まあそうですよね。そうですよ。
だから、うん、そう考えると、うん、市民の一番の願いは、うん、病気にちゃんと対応してもらうことが一番になるわけですよ、
うんうん、そうですね。
みんな病気になる可能性があるから、うんうん、健康な人はそうじゃなくてもね、うんうん、病気になれば一番になるわけですから、
うんうん、
だったらそれに対してちゃんと対応できるシステムを責任持って作るというのは大事なことで、うんはい、それをお役所がやらないから医師会が代行してるわけです。
ほうほうほう。じゃあそれは本来的には本当は役所がきちんとやってよという話のところをもうやってくれないから自分たちでやりますというのが日本医師会が今やってるところ。
まあでも本当はお役人がちゃんとやるっていうところやってないっていうのは日本でいっぱいある話なんでそういう無駄な話はしたくないですね
そうだね。そうかそうかね。でもねやっぱりそうやってじゃあ戦う、姿勢というか、まあ、戦うことになっちゃってるという、うんまあ、団体なわけです、
うん
その戦いにもし敗れるなんてことがあるとちょっとそれも聞きたくないような感じですが、負けちゃうとどうなっちゃうんですか。
どうなるんですかねそれもありかなって思ってるんですよ。
それもあり、
つまりどうなるかっていうと、うん、あの最高の医療が受けられなくて、うん、病気になったらもう諦めて死についてもらうと、うん、あのジダバダしないと、
うんうんうん、
病気になったのは誰が悪い、自分が悪い、うんうん、だから治療しないでそのまま亡くなっていきましょうと。でも考えてみてください、はい、200年前はみんなそうだったんですよ。
あまあそうですよね。
100年前だって下手すとそうですよ、
うんうんうんうん、
だったらここ数十年でものすごく進歩した医療の恩恵をその守るためには相当の投資が必要だけど、うんうんうん、それをしないでその上がりだけもらおうと思っても無理、うんということです。
あ、はい、はちゃんとその恩恵を受けるためにはきっちりコストがかかりますよという話なんですね、うん、それ
だから財務省の人たちがその辺全く理解してないから、
うん、
だから削れるところは削ると、はあ、俗議員とかが少ないところを削るわけです。
まあ私も含めですけどやっぱそれは救ってもらえるのは なんとなくこう自明のことのように感じているけれども決してそんなことはなくてきっちりやっぱりコストがかかるものっていうのが大前提にある。
そうです、うん、だからね、うん、なんで食事をするには、うん お金を払わなきゃいけないと思ってる人が、医療を受けるときにその安くいいものが受けられると思ってるのかがさっぱり分かんないですよ。ね、だって競争社会、経済原理の社会に組み替えるってことはそういうことですから。でもそういうことをね、あれしたら弱い人たちがどんどんひどい目に遭うと。だから今その割といろんなところが泣いて、優しいシステムを作ってるから、うん、この医療システムを守りましょうっていうのが医師会の流れなんですよ。まあやむなく戦わざるを得ない専守防衛ってやつじゃないですか。
わかりました。 Let's get knowledge with fun。 先ほどのパートの最後のところでもちょっと出ましたけど、やっぱりね、その日本医師会の戦いが破れたりしたら、本当ちょっと海野さんはそれもありじゃありかもしれないみたいなね、こともおっしゃいますけど、やっぱり負けちゃうとちょっと困りますよ、それは。
まあだからそう思うんだったら皆さんがこう支持していただくしかないわけで、皆さんの支持なくしてはこの戦いに勝てるわけがないと。だからそこなんですよ。要するに理解して支持してくれれば医師会は力を持てる、はい、でやってることは日本の医療を守ることなんだから、医師会を支持しないとそういった風になっちゃって、でもそれはなんていうか自己責任で、そういった選択したんだからしょうがないんじゃないんですかって。そうすると医療費とかはちょっとコスト安とかになるけれども、その分医療の質はガクンと低下します。
かなりリスクは当然上がっちゃう、はい、ということなわけですね、はい、ということはじゃあ我々一般市民レベルではやっぱりその戦いを傍観視してるわけにはいかないということになること
ですか。どうすればいいんですか。だからああ日本医師会頑張ってるんだなって応援してあげればいいんですけど、
はい、まずはじゃあその存在をちゃんと認識し、
ただそのこれまでそのルフされてたような開業医の利益団体みたいな考え方だと応援しようって気持ちはあんまりなくなる、これはわかります
よ。まあまあそうですね。
ですからそうじゃないんだっていうことをまず認識してもらいたい。ですからとりあえずできることはですね、書店に行って医療防衛を買って読んでみることです。
なるほど、ちゃんとここの理解を得る。
そうですそうです。で実際こうやってねラジオちょっと聞いてもわからないですよ。
まあそうですね。
で話をね、例えば講演1時間聞いたって分かんないですよ。だから本にしたんです。
相当中身は濃いですからね。
だって苦労したもんこれ。死ぬかと思いました。
いや本当、いや その気持ちはよく分かるっていうか、はい、でだからやっぱりそれはね、本当に1時間の講演会では当然伝えきれない分がここにあるわけで。
ちなみにこのお話は、その今度4月1日に日本医師会の副会長になられた今村先生に延べ12時間ぐらい聞き取りをして、それで語っていただいたことをまとめたので。
なるほどなるほど。じゃあ今ぶっちゃけ言ってみれば、今村先生の12時間の講演を聞いてちゃんと咀嚼しないと分かんないぐらいのこう中身になるわけです
ね。というか12時間の講演を聞いても、ほら人と同じ話繰り返したりするから
、まあまあそうですね。
だから要するに今村先生の話に僕がツッコミを入れたと、でも要するにじゃあ中身は何かっていうと、これ今村先生の言葉なんですよ。
そうですね。
だから僕の本ではないわけです。
まあでもね、本当だからこれはその日本医師会がどういうもので、なんで戦って、でね、本当戦ってもらわないとどうなるのかということが本当によく分かる内容になるわけですよね、はい、だからやっぱそれはね、手に取ってみないとっていう。
もちろんね、日本医師会にも批判すべきところが多々あって、はい、そういった問題を抱えてるっていうことももちろんあります。でそういった部分が書いてないじゃないかという批判もありますけど、まあそれはね、別の本読んでもらえばいいわけで、少なくともこういう部分ってこれまで語られたことがないので、医師会を批判する人も医師会を知らなかった人も一読してこれを信じろって言うんじゃないんですよ。
こういう面がありますよ、
こういう面があるのは事実なんですね。でこれが全てではない、もちろん。ですから医師会万歳をしろって言うんじゃなくて、こういうこともしてるんだと、できればですね、その報道された時に開業医の利益団体みたいなステレオタイプの紋切り型のね、その肩書きを出た時に、ちょっとね、何かあるんじゃないのって思って記事を見てもらうと、実はよくあるんですよ。
リテラシーを高めるための、一助としてという。
その通りです、だって知らなければ批判できないし、理解もできない、これはその医師会という団体の理解にはものすごく役立ちます。自信作です。
はい、 でまあそのね日本医師会は戦っているわけですが、その選挙状況というのは現状どういうものなんですかね。
現実の戦闘というのは大変曖昧模糊とした戦場でして
まあそうですね、見えにくいですね。
どっちが勝ってんだかよくわかんない
まあでも少なくともこのね、その日本医師会の活動そのものがちゃんと日の元にさらされたのは過去ほとんど、まあ、なかったであろうから、うん、まあ、これが出たことによってちょっと戦況がどうなっていくのかっていうのが今ちょっと注視すべき段階なのかもしれないですね、うん、今までね全然語られてなかったところが、まあ、やっぱりねあったというとは、まあそれはどっちが有利不利じゃなくて、まあフェアではないですからね。
そうです、うん、それと、うん、あの問題なのは、うん、これが割と日本医師会の背骨だったりするんですよ。うん、だから背骨を理解しないで語られるのってちょっと不本意かなと、うんうん、この背骨があって、うんうん、で確かに贅肉とか悪いところもあるわけで、うんうん、でも背骨をね理解してから批判していただきたいなと、うんうん、これは当然でしょ。
まあそうですよね、はい、でちゃんとじゃあこういうもんだぜというところをちゃんと見せといて、そう
だから目指せあの毛沢東語録を
そうなるとちょっと違うんじゃないですか、
まあそうですかね
今後そういうアピールというか、うん、そのいうこともあるんですかね。なんか
医師会は結構ここ2、3年変わっててそういうアピールはしてるんですよ。
お、そうですか。
ただ、はい、それが素直に流れない。だからそれはね、うん、メディアが伝えなければ伝わらないし、うん、例えば毎週火曜日かな、うん、白熊通信つってそのいろんなやってることをこうあのオープンに記者会見してるんですよね。
お、
だからその医療関係の専門誌とかはそれを毎週ね、はい、ちゃんと載せたりしてるんですけど、うん、はい、まあ、大新聞が載せたのはほとんど見たことがないですね
可愛らしい感じの、
ね、うん、日本医師会のロビーに北海道医師会から送られた白熊の像があって、うん、その前で記者会見するから白熊通信いい加減でしょ
でもなんか可愛いみたいな感じの、
ね、可愛くない、でかいんですよです体長2メーターの剥製ですから
そうですか。まあ、でもそういった定期的なこう発信もしてらっしゃる。
してます、してます。で、多分日本医師会のホームページを見れば、はい、見れるんじゃないでしょうかね。
なるほど、なるほど、うん。じゃあそれも、じゃあ本当誰もがもちろんアクセスできるし。
そうです、そうです、うん。
じゃあそれをね、定期的に発信してるわけですから、やっぱりそれはこっち側も能動的にちょっとそれは情報を取りに行って、ね、はい、見ておくべき。
はい、
それは何、あの定期的に今現状こんなことやってますよ的な発信をしてるんですか。
だからいろいろなね、はい、こういう問題についてこういうふうに考えるとか、うん、そういったことも発信してますよね。
ああ、そうですか。
確かだから言いたいのは、うん、そのこれまで刷り込まれていた開業医の利益団体だと思ってるとそれすらもしないじゃないですか、
うんうん、そうですね、
だから医療防衛を読んでもらって、うん、あ、こういうのが医師会なんだっていうと、うん、多分そのホームページに覗きに行く気にもなると思うんですよ。
そうですよね。確かにね、だから開業医の利益団体のところにわざわざアクセスしようっていう第一段階がないですからね。
あの一般の人はね。でも日本の医療を守るための活動って言えばどうですか。
そうですよね、もう直接自分の身ですからね。
そう、明日はあんたの我が身だよみたいな。Let's get knowledge with
fun。蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは医師作家の海堂尊さんです。日本医師会常任理事の今村聡さんとの協調、医療防衛、なぜ日本医師会は戦うのかが角川ワンテーマ21から、そして日本の医療この人を見よ、こちらが、PHP 新書からそれぞれ出版となっています。
はい、
さあ続いては、日本の医療この人を見よ海堂ラボボリューム1についてお伺いしたいんですが、
はい、
まずですね、ちょっと僕はこの、前書きで確か海堂さんが書かれてましたが、非常にこれは膝を打ったというかですね、ともすれば評論家は辛口で悲観的なことばっかり口にするけど、それじゃあ日本明るくならないぞというようなことを書かれてました。
はい、
もう御意という感じ。御意ですよ。
控えおろう。
本当ね、いや、それは常々僕は感じてると思うんですけど、うん、まあそういった意味でも、これは、やっぱりこっちも本当に、ね、その出版すべき内容だったという、意味合いが非常に強いと思うんですけど、
はい、
まずこれはどんな本と言えるのかというのを改めてご紹介いただくと、
語れば長くなるけど、まあ手短に言うとですね、はい、CS 朝日ニュースターというテレビで、はい、実は私キャスターやってたんですね、1年半近く、
はい、
まあ、月1回の収録だったんで気楽だったんですけど、でそこにあの1回に2人ずつゲストでお呼びしてお話しいただいたんです、
はい、
でそれが 40分のノーカット番組で編集なし、喋り放題喋ってもらうと。はい、で私があのパッシブフェーズに徹したという大変稀有なビデオ集で、AI 絡みの時3回分ぐらいだけアクティブフェーズになってるんですけど。
はい、そうか。カイドウタケルがね、パッシブになってるというかなり珍しいパターンの。
我慢できるんだっていう
。そうですか。
いや、それがですね、うん、そうならざるを得ないのは、すごくお呼びした先生たちの話が面白くって、ほう、そうすかとかって聞いてるうちに40分が終わってしまうという番組だったわけですよ。
なるほど、なるほど。ね、もう様々な方が登場ということですけどね。
で、番組は大変僕は楽しくて、でもうそれでいいかなと思ったんですけど、そのお話ししてくださった方々のその言葉を残したいという欲求が出てきたんですね。
なるほど、なるほど。
ところがそのテレビ番組って一人の人が例えば40分50分じゃないですか。それを知ろうと思うとまた40分50分食われるわけですよね。でこれ日常なかなかしんどいことなので、はい、なので、あ、本にしてしまえばいいんじゃないかと、
う
ん
う
ん、
その映像だけではちょっともったいなすぎるという部分もあってという、はい、
その通りです。それがツボです。
そうです、
もったいなさすぎる。
なるほど、なるほど。
で、はい、それでただそれすっごく大変な作業なんで、うん、あの雑誌で連載してもらうとコツコツできるだろうと、うんうん、でしかもそれをこの文章にしてもらうのはプロに頼めば楽だろうと。それで、はい、ノンフィクション の、はい、あの評論家の東えりかさんは医療にも造詣が深いので、はい、指名でお願いしたんですよ。
あ、東さんにぜひ。
そうです、はいはい、だからそれがなければ成立しない企画だったんで、それをそのボイス誌、あの PHP のボイスさんがやってくれたんですけど、うん、がこれをやってくれるっつった時に東さんにお願いしなきゃやだと出なきゃやめると脅しをかけてやって
全然パッシブじゃないですね。
いやいやいや、だって番組はパッシブだから。
そうですか。
どっかでね、宇佐原さんだけど。
そうでね、今回その日本の医療この人を見よというタイトルで、はい、最初タイトル見た時にもうお医者さんだけなのかなと思いきやですね、はい、井の一番に国松隆治さん、
はい、
ね、元警察庁長官、はい、こういう方から入るんだっていうぐらいの、はい、お医者さんだけじゃないですね。
もちろん、うん、だから医療を支えてくれる人は医者だけじゃないので、だからその医療っていうのは医者だけで成立するもんじゃない、
うん、
看護師さんもそうだし放射線技師さんもそうだしいろんな技師さん、うん、あとひいて言えば病院の事務の人とか、うんうんうん、そういう人だってそうですよね、うん、で国松さんはドクターヘリ導入でものすごい活動してくださってる方なんですね、
うんうんうん、ね、だからこの辺はちょっと意外と言っては失礼なのかもしれないですけど、でもね本当国松さんといえば元警察庁長官で、あの、ね、はい、狙撃されたというニュースで知ってるぐらいのイメージでしたけど、はい、そういった方が医療にかなりこう携わってるっていう、
だからその狙撃からまさにつながって、うん、助けてくれた医療にお役に立てることは何かと救急の先生に聞いたら、そのドクターヘリをね導入すると日本の救急は良くなると、分かりました、やりましょうと、ね、かっこいいでしょ。だからこういうかっこいい話を多くの人に見てもらいたいわけですよ。
はい、じゃあその現場でその診察する人のみならず、
そうです、
もう周りを支えてくれる人すべてがあって医療っていうのが成り立つ。
そうです、うん、あとその当然いろんな医療やってる時に新しい技術を開発したりとか、うん、そういうのも全てね、うん、その社会のプラスになることじゃないですか、うん、やっぱそういうことをやってくださった人をこういうふうなことをしたんだと、うんうんうん、いうことで、う
ん、ちゃんとご紹介する、
まあ、本当にねご紹介した人はみんな、うん、この40分の番組で最初40分なんて長くて喋ることあるかなとか言うんですけど、はいはいはい、いつも終わる時には足んないと言ってまた呼べと言ってお帰りになるという、まあ、人間意外とおしゃべりです。
海田さんがおっしゃるとなかなかね、頑張ありますけど
ね、
まあね、本当いろんな方ですからね、いろんな立場の方がいらっしゃるわけですけども、特に印象深かった方とかそのお話エピソードみたいなっていうのは挙げることできますかね。
これはね、うん、全部です。
まあまあそうですよ、
要するにね、1年半で34名、うん、 36名のところ34名なのは、最後の1名が僕だったんですで、それからあと須磨先生、心臓外科のバチスタの須磨先生を2回のスペシャルにやったので34名なんですけど、この方々はもう本当に僕が事前に知ってた方が9割、知らない方が1割ですけど、皆様すごく本当に面白いです、ですからこれは別の意味で自信作なんですよ。それは何かというと、さっきのその医療防衛もそうなんですけど、この2冊は僕が書いたんじゃないんです。
まあそうですね、いわゆる執筆ではないですよね。
だから今村先生の言葉、あるいは街道ラボに出てくださった12人のゲストのお言葉なんですよ。だから私に反感を持ってる人もですね、これはですね買って読んでいただきたい、印税率も低いし、
カイドラボに出てくださった方もね、そのカイドさん万々歳っていう方のみならずなんですね、実際ね、実際ちょっと対立関係に近い方もいらっしゃったりするわけです
よ。当たり前じゃないですか対立関係にある人呼んでボコボコにしようっていうそしたら返り討ちに遭いそうになってリングアウトで引き分けみたいな
結構ね緊迫感のある、ね、回もあったりして、それも面白いんですけど、いろんな立場の人、いろんな角度の方をお招きしてということになるわけですが、彼らにこう通底するというか共通するファクターみたいなっていうのはあったりしますか？
まずいいものに遭遇してるってことですね。
いいものに遭遇している、
何かいい目標とか、そしてそれはいいもんなんだから達成すべきだと、で達成するために諦めないと、まあそんなところですかね。
いいものに遭遇している、
あるいはいい医師、ウイルですね、ドクターじゃなくて、いい医師に、だから共通点といえば、みんな今の日本社会を良くしようと思って活動しているってことは間違いないですね、共通点。
それがね、しかも全然違う立場というか全然違うフェーズで、それぞれにという、
ただ本当に共通のベクトルは、自分がやってるこの活動が実れば、社会は今より少しマシになるだろうっていうことは誰もみんな共通してるわけです。
なるほどなるほど、その方向に向かってみんな、
そうです、
ね、違うとこからこう注力してるという。
で、あと実際にその方向に足を踏み出してるというね、ここが大事です。
実際のアクションにつながっている、
口で言うのは簡単だ、行動が伴わないと実績にならないでしょ、だから実績を上げている人たちになるわけです。でもその根幹はシンプルで、いやこれいいからやろうよっていう、それだけなんですよね、割とね。だからほえどうやってやったんすかって、こっちもそういう切り口で言うと、まあ別に何が来ても同じように聞いて、そうすると皆さん喋る喋る
まあでも確かにそこは一番知りたいところですよね。だからね、どうやって、ね、これを実現してきたのかなっていうところを、
だって出来上がったものは、それはねちゃんとね、しかるべき大メディアできちんと、作ってもらえばいいことでこんなのができたとか言
ってあそうですよね、
誰々は悩んだみたいな風に作ってもらえばいいわけです、
だからもっとそれの、もっと 下積みのところというか、
動揺しないでくださいね
大ベクトルは本当にそこに向かってる、間違いなく向かってるという、
そうです、
いうことなわけですね。
で、それをどうやってやったかっていうよりも、むしろそれは今も続いてるんです、こういう人たちって大概、だから常に同じ姿勢だから、それを語ってるだけなんですね。達成した業績を語りに来た人は一人もいない。
もう皆さんオンゴーイング、
オンゴーイング
前からこうだったし今もこうでこれからもこうよっていう、
だから常にいやこっから先はねって、だからこの最後のコーナーで私の夢っていうコーナーを設定したんですけど、これはね自分で言うのもなんですけど、俺って天才かなって行き当たりばったりにしてはなかなかいい設定だったなと。もう本当に皆さんだから自分の業績がこんな風にやってやったんだって語った後で、夢を語ると必ずその延長線上にあるんです。今気がつきましただ
から結局完成形を語ってるわけじゃ決してないわけですね。
そう、ゴールは100メーター先だよって、今俺30メーターのとこいるけどさっていうだから次はね50メーター目指してって、そうすると3分じゃ足んないよって、そのコーナー3分なんですけど
これちなみにこれボリューム1ですね、2、3と、
これね声を大にして言いたいんですけど、今その 2巻目のボリューム2の連載が始まってるんですけど、はい、これがこういう本の形になるかどうかはボル1の売れ行き次第とクールに言われてます
そうですか。
でこれは声を大にして言いたいんですけど、皆さんこんな素晴らしい話を埋もれさせていいんですかと、はい、ぜひ本屋に行ってですね、買ってですね、はい、ちゃんと売れてるぞって示さないと PHP さんシビアですから、うん、私はこれは胸を張って広告しますよ、日本の未来のために買えと
、ね、12人だけとりあえず見せましたけど、ね、残りの20何人か、はい、いいんですか見なくてって、
はい、いいんですかまだいっぱいいますよ
Let's get knowledge with fun。
前回、カイドウさんにご出演いただいたのは、まあ、今回3回目なんですけど、はい、前回が2011年の1月でした、はい、ですから、まあ、前回から今回の間には東日本大震災があったわけですが、はい、まあ、このね、今回ご紹介した2冊の本の中でも医師会とか医師医療関係者の、ね、その震災への精力的な動きも紹介されてるんですけども、はい、カイドウさんご自身のその今回の震災あるいは原発事故の見方というのはどういうことになりますかね。
これはね、かなり難しいところがありますよね。震災っていうのは天災ですから、ある意味やむを得ない部分がありますよね。でその後の原発事故が今引っ張ってるわけで、これは人災の部分もあると。で僕自身はですね、これを声高に批判する資格はないと思うんですよ、僕自身はね、うんうん、だからそれはこれまで看過してきたわけですから、
うん、見過ごしてきた、はい、
ですからそう考えると、それを批判するつもりはないけれども、やっぱり事故が起こった後の対応というのはお粗末だなと思います、
うんうん、
で事故を責めるのではなく、そうなってしまったのは仕方ないけど、その後はもっといろいろね、きちんと手が打てるんじゃないかと、うん、その点についてはだいぶ怒ってますよね。だからそのね、うん、事故が起こったのもその怠慢じゃないかというふうに責める人もいますけど、うん、それをできるのは例えばね、京都の先生とか、うん、ずっと批判して冷や飯食ってた、うん、人たちは資格があるんですよ。で言うべきなんです、うん、でも大半の日本人はその資格はないですよ。だから今この状態に対して、じゃあ最善の手を打つと、それに集中すべきだと思うんですね、
うんうんうん、ただ残念ながらそれが最善では必ずしもなかったであろう。
で今も最善ではないでしょ、
うんうんうん、
でやっぱりそこにね、その欲の皮が入ってきてるところが悲しいですよね、
うん、
ここ要するに自分たちのね、うん、この際権益を拡大しようとか、そういう動きが見えると、
うん、
でとにかくそれでその医療防衛のあれにもつながりますけど、その時に医師会の金の出し方とか動きはすごい一番迅速で、そのクールだったと思いますね、
うんうんうん、非常にだからこうピンポイントで効率的に、ね、使われてたということが、まあ、今回もねご紹介されたりするわけですけど、まあ、そういったことも含めて、その審査においてのこの今回の医師会とか、あるいは医師たちの奮闘に思うこととか考えることってのはどういうことありますかね。
いやもう一言で言えば、日本は捨てたもんじゃないと、
うん、
はい、
うん、
そして震災の被害を今も受け続けている方々は本当に大変でしょうけど、やっぱりそのいろんなめげることもあるでしょうけど、みんな心にかけていると、
うんうん、
でそれが時間が経ってだんだんね、薄くなってるような空気もあるかもしれないけど、みんなの心にはちゃんと入っているんで、うん、本当にね、そういった動きをしたいっていう人は大勢いるので、うんうん、そのアクションと気持ちがうまく伝わるような風通しのいい社会になるといいなと思いますね、
うんうんうん、
繰り返しますけど、本当に悲惨な天災でしたけど、天災だからしょうがないじゃないですか。
そうですね、
ね、
はい、
でそれに対してその後のリアクションは本当に捨てたもんじゃなかったと思います、
うんうん、
ただ中長期になった時、はい、日本の既存のシステムが動き出そうとした時にいろんな問題が出てきて、ここはちょっと悲しむべきことに残念な評価をせざるを得ない、
うん、まあ、でもその中にあって、少なくともその医師会とか医師たちの奮闘ということに関しては本当に捨てたもんじゃないし、うん、そこはもう本当にこう誇りに思っていいという部分。
あと例えば自衛隊とかね、
うんうんうん、
もうそのいろんなね、僕が知ってるだけではそれだけなんですけど、うんうん、おそらく知らない組織でいっぱい動いているところはあると思うんですよ、
うんうん、
だから問題は政府ですよ。だから政府の動きはもうずっと見てても何やってんでしょうっていう、これはね最初から終始一貫してますねだから現場はよく動く、
はい、
だ日本は捨てたもんじゃない、
はい、
中枢はダメダメです、うん、反論ありますか、
反論ちょっと今できないし、まあ、あんまりしたくもない感じですけど、
反論する立場になるんだから無理して肩を持つことも
ないですよね、まあ、でも少なくともその実動部隊は本当に捨てたもんじゃない、
捨てたもんじゃない、ね、だから日本は捨てたもんじゃない、
う
ん、
ということは、まあ、今後もその日本の医療という部分においても大丈夫と言いたい、言い切りたい、
そうだから防衛してるんです何からの防衛か、霞が関からの防衛ですよ、非常に明瞭
で、あ、なるほど、
でこの人を見よってのは、はい、こういうふうにいっぱいね支えてくれてるすごい人たちがいるんだと、
そうですね、その実例をね、
そう、うん、知らないでしょ知らない方多いでしょ、うん、それはねしょうがないですよ、うん、だからこれを読んでこの後の2巻3巻もね、うん、皆さんは知らなければなりません
そうですね、確かにね、だから今回そのカイドラボのねあの方の、登場された方々見ても今まで知ってた名前って多分僕3名ぐらいしかいないですよね、でいわゆるそのいわゆるメディアでお目にかかってるような方は ねほとんどはやっぱり現場で、はい、もう精神戦やってらっしゃる方っていう
か、でなおかつそのメディアで知ってる方でもこういう、うん、中身は知らなかった
です、そうですね、はい、むしろちょっとネガティブキャンペーンの方で知ってた方もいらっしゃるしっていうね、はいはいはい、部分ですからね、はい、うん、だからそういった意味ではね本当にそういう実例が はい、あるんだということですね、
はいはい、だからどっちもこれ真実なんですよ、
うん、
でこういう本を出すと必ずいやそんないいもんじゃないみたいな、それこそあの評論家みたいな人がいてまあそういう ねあの頭よさぶりっこしたければねどうぞって言いたいんですけど、うん、やっぱいいものをいいっていうところから始めないと、うんうん、社会暗くなります、
そうですね、はい、うん、
だから日本の医療はね、うん、いいんですよ、
うん、
はい、すごくいいんです、
うんうん、
で完璧かっていうと完璧なものなんて世の中にない、だから悪いとこもいっぱいある、うんうん、直していかなきゃいけないとこあるけど基本はいいんですよ、
うんうん、
だからそれを理解して、あ、こんないいけどここ直そうねって優しく言ってくれれば、
うんうん、だからそうね、いたずらに卑下しすぎる必要は全然ないということですね、そう、だから僕は本当そこは御意ということなんですよ、うん、まあね、3.11 というのは、まあ、本当いろんな影響を与える中ですけど、うん、その 3.11 後の世界の中で、その、カイトさんご自身のアクションということでは、どういう今、フェーズになってきてるんですかね。
うん、僕は本当に、そういう意味で言うと、まあ、さっきまで偉そうに言っていた割には、あまり直接のアクションっていうのはしてないですね。だからここの世界でこれを支えていくと、医師会の視察に一緒についてって見たりそれを書いたりはしましたけれども、やっぱりその現地をきちんと支えてらっしゃる人ほどの活動はしてない、
うんうんうん、
なのでそういったものを見聞きしたらできるだけ伝えていこうということぐらいしか僕にはできないですね、
うんうん、なるほど、でもまあ、はい、逆に言えばそれは海藤さんご自身がやるべきことだという認識をしてらっしゃるという、
まあ、うん、やる必要があるんじゃないかと、まあ、行くたびに思いますね、
なるほど、なるほど、そうか、
ただしそれをそのやらねばならないっていうような、そういう強いねあれはいつももう僕何事にもそういうの持たないので、うん、結構割と漂う、
はい、という感じですね、まあ、うんうん、そういうことが、ね、やった方がいいかなと思ったらやるしという、う
ん、そうですね、うん、いいかなと思えばやるし、うん、無理してまでやらないし、
うんうんうん、
でも気にはかけていると、
うんうんうん、
でもこれはそのある程度その被災地から空間的な距離がある人間にとっては仕方がないことだと、
ということはじゃあまあでもね、その主に確保でという部分になってくると、はい、例えばいわゆる桜の宮サーガとか、はい、とかにも例えば 3.11 のことはこう影響を及ぼしてくる可能性があるですか。
ありますよね、うんうん、核かどうかは別として、うんうん、一応パラレルワールドなんで、
そうですね、
はい、
う
ん、パラレルってのはすごいシンクロしてる部分っていうか、その世界を書き写してる部分があるから、うんうん、まあ、当然影響はあると思います ね、
そうですよね、
反映せざるを得ない、
うん、
その社会を映して書いてるような部分があるので、うんうん、その社会がそういうふうになればその事象を避けて通るわけにはいかない、
うんうん、そうですね、
例えば戦中戦後のね歴史を書くとしたら、それはね大東亜戦争を避けて書くことはできないでしょう、
うん、
まあ、それに近いものがあると思います。
そういった意味でもやっぱり後の、ね、ご出版の予定とかもねちょっと気になったところですが、
まずは本当の診断学という、
本当の診断学、
うんうん、という、うん、新潮選書で、これは診断学、
はい、
医学のね それの集大成です。
これもじゃあ小説じゃなくて、
はい、これはあのノンフィクションというか学術書に近い選書ですから、はい、
なるほど。
だから苦労してんですね。
なるほどなるほど。
でこれはAI を思いついてからやってきたその医療医学の活動の集大成で、はい、
なるほどなるほど。
でその後は文庫の連続で、まあ、4月にあのブラックペアンの上下巻を一冊にしたのが出て、5月にその続編のブレイズメス1990、それから6月にアリアドネの弾丸の文庫が、これは上下で出ます、はい、で7月に宝島社の登場大シリーズの最終巻、うん、ケルベロスの肖像が出ます。
ほうほうほう。
この辺までは目処がついてます。
なるほど。でもね、あの前回ご出演いただいた時も確かそういう話をいただいたと思うんですけど、その街道ワールドみたいなのは、まあ、ご自身の中では俯瞰できていて、こう一つの球体として見えていて、今とりあえず南半球ができたから北半球みたいな話がありました。
1年前はそうでしょうね。1年前はね、うん、あの最大赤道面って言った覚えがあります、はい、今確かにねこう北上中で北極目指して極点を目指し磁石が N を指すように、はい、頑張ってます。
そうですか、はい、じゃあそれもねどういう形でこうね、まとまっていくのかみたいなところも非常に気になるところですが、
僕も気になりますね。
一言じゃないですよ本当、はい、お願いしますね。わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ漫画学問のすすめ、本日は医師作家の海道健さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
ラジオ漫画学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、医師作家の海道健さんをお迎えしてお送りしました。海道健さん3度目のご登場いただきましたが、今回も海道ワールドたっぷり、本当楽しい、そして身のあるお話満載でございましたね。日本の医療そしてお医者様たちは本当に現場では本当に捨てたもんじゃないぞというところも力説いただきましたし、まあ、そのためにも、まあ、我々の側もね本当にそういったものをしっかり知る必要があるということを改めて認識いたしました。今日ご紹介した2冊の本もねじっくりお読みいただければと思いますね。さて、ここで番組からのお知らせです。この度この番組初の本、学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されました。内田達さん、菅三淳さんらこれまでご登場いただいた方の中から20名程度が登場するオールスターアンソロジーです。番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター学問アンダーバーすすめでも情報発信をしております。書籍版学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。次回の学問のすすめは作家の荒俣博さんを迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。